もしもし。
あ、もしもし、よろしくお願いします。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、
それでは最初にお年からお伺いしてもよろしいですか。
はい、53歳です。
はい、ご家族は。
家族は58歳の主人と15歳の娘と3人暮らしです。はい、
15歳の娘さんと3人暮らしなんですね。はい、あなた様も旦那様もお仕事してるって感じなんでしょうかね。
はい、いいえ、私はしていなくて主人だけしています。
はい、ありがとうございます。では今日のご相談ですけれども、どのようなご相談ですか。
はい、15歳の娘の相談なんですけれども、はい、高校1年生なんですけれども、3ヶ月ほど前から学校に行かなくなってしまって、ゆっくり休んでその後に行ってくれるといいなと思ったけれども、やはり行く様子がなく、もう学校を辞めた方がいいのかなと思っていることと、学校を辞めるにあたってどんなふうに声をかけたらいいかっていうのが一つと、あとはその後家にいる生活が長くなってしまうかもしれないんですけれども、娘はちょっと鬱っぽい感じで、何に対しても興味や関心を持たなくて、何にっていうことではなく、携帯を見たりはしてるんですけれども、外に連れ出そうと思っても、どこか行きたいものがあるわけでも、欲しいものがあるわけでも、友達もちょっといないので、友達と遊びに行くわけでもなく、どのようにして娘の居場所を作って、何かやる気を持ってもらって、今ちょっともう生きていくのが辛いみたいなことを言っているので、生きる希望を持ってもらえるか、親としてどんなことをしてあげられるかっていうのと、私が寄り添うと言っても、一日中一緒にいるのもまたちょっとおかしいかなと思うけれども、ただいないとものすごく昼夜逆転した生活になってしまって、昼も起こさないと、もう夕方まで起きてこなかったり、下手すると夜ご飯まで起きてこなかったりしてしまうので、昼には起こすようにするとなると昼はいなくちゃいけないとか、外食に行こうとか、ちょろっと服買いに行こうとか、少し連れ出すように心がけるとか、してはいるんですけれども、この生活をずっと続けていくことで、娘が何か希望を持って生活できるようになってくれるんだろうかっていうところ、自分は何をしてあげられるか、自分はこれからどういう気持ちでやっていけばいいのかっていうのが悩みなことですね。あと娘はその6歳で自閉スペクトラム症と診断を受けていまして、その時点で普通級に入れるか支援級に入れるかっていう選択ができたところを普通級に入れてしまって、その後娘はやっぱりちょっと辛い思いをし、人からいつも一歩二歩遅れた感じで学校で過ごし、やっぱ劣等感が強くなってしまって、友達関係がうまくいかないので、ちょっと友達も作れずに一人でポツンとしていることばかりになってしまって、学校も楽しい思い出がないんですね。そういった感じで学校での楽しみも見出せないような状況に置いてしまったことで、私がとても支援級に入れてあげればよかったっていう思いからずっとこう抜け出せなくて、そういうようなことを思っています。
そうなんですね。はい、3ヶ月間今学校に行けてないんだけれども、先ほど辞めた方がいいのかもと思ってるのはどなたですか。
私です。娘には聞いていないのでわからないのですが、ただ行く気は全くなさそうでして、もう学校のがの字も家で出ませんし、学校があっても朝起きませんし、もう行こうともしませんし、
もちろんね、今行く気になってないからね。
はい、
で、その後には要するにやめた方がいいんじゃないか、どういうふうに娘に声をかけたらいいのか、っていうこともありましたけど、もし声をかけるとするとですよ、もう学校やめた方がいいんじゃないのって声かけそうですか。
いいえ、そうではなく、学校一旦やめて、しばらくゆっくりお休みしようか、
そういうふうに声かけようと思うね。どうしたいのあなたはじゃなくてね。
はい、どうしたいのって言うと非常に困ってしまって、そこでやめたいって言えないと思うんです。
それはこれまでのコミュニケーションの中でお母さんがそう思っていること。
そうなんです。
どうしたいって言うと、言えない。
言えないと思います。
そうなんですね。
はい、
そうですか。 じゃあまず一つ目は、はい、学校どうしたらいいかってことですかね。
はい、うん、そうです。
そしてあとは生きる希望を、また居場所を持ってもらいたいということでしたけど、
はいはいはい、
うん、それに向けてお母さんがどういうふうに関わっていったらいいかってことですよね。
はい、
はい、うん、わかりました。ではそういうようなことね、先生にちょっとお聞きしてみましょう。
はい、あ、はい、お願いします。
はい、今日お答えいただきますのは幼児教育研究の大原恵子先生です。
あ、はい、
では先生よろしくお願いいたします。
こんにちは。
こんにちは。
今ね、はい、ちょっと質問したいんです。
はい、
これができないと、はい、集団生活はきついんですね。
はい、そうです。
お勉強よりもそれは、はい、これがっていうのを今申し上げますから、
はい、
思い出してくださいね。
はい、
まず小学校の高学年行きます。
はい、
お片付けできますか？
得意ではありませんが、割とお片付けはしましたね。
なるほど。
はい、
お風呂は自分で入れましたか？
はい、お風呂は5年生ぐらいから一人で入るようになりました。
髪の毛を洗えましたか？
はい、洗えました。
洋服は畳めましたか？
はい、畳めました。は
い、鉛筆とかいろいろありますね。刃物、はい、小型なナイフですね。
はい、
使えますか？
苦手ですね。
あ、やっぱりね。
はい、
塗りは嫌がりましたか？
はい、嫌がります。
嫌がりましたね。
はい、
で次にですね、テーブルの汚れともなりますね。
はい、
きれいに拭き取ることできますか？
さっと拭きはしますけれども、汚れをちゃんと拭き取りはしません。
う
ん
う
ん、
次にご飯ね、自分の分だけよそうことできますか？
はい、できます。
それから容器から水をこう注ぐことできますか？
はい、できます。
ボロボロっとこぼれませんか？
こぼれたりはしますね。
多いでしょ。
割と不注意な方ですね。
うん、一応それできているけれども、
はい、
危ない。
そうですね、なんとなくこうたどたどしいというか、おぼつかないところは全てに置いてあります。
あ、なるほどね。お嬢さん集団生活苦労しましたよ。
はい、苦労したと。
担任の先生も苦労してます。
はい、
であなたは担任の先生とのコミュニケーションどうでしたか？
はい、コミュニケーションは、はい、取っていました。
取っていた。
はい、
このように非常に不器用になってしまった時は、はい、お母さんと担任の先生のコミュニケーションで結構乗り切れていくんですね。
はい、
ところがお母様に聞いてみても、非常にあの勉強とかね、
はい、
成績とか形で見えるものに力を注いでいる気がするんですね。
あ、はい、
でこんなことはどうでもいいってことは、結構できなくっても大して変わりはないじゃないかと思っていたんではないかと思うんですね。
はい、
幼児から小学校高学年まで、もしかしたら中3ぐらいまで、
はい、
家庭の生活ができてない子で、
はい、
伸びる子いないんですよ。
はい、
知恵とか知識っていうのはね、
はい、
家庭の生活の中で知恵が出てくるんですね。
はい、
それをこの上司はやってなかったような気がするんですね。
はい、
やるのは机上の勉強ね。
はい、
で一番大事なことは、この子あまりできないのにと思ったことが高学年どんどんできるお子さんっているんです。
はい、
お道具はしっかりと親が見てるんですね。
はい、
それから遅刻のする子がお母さんと夕飯、はい、お食事終わりますね。
はい、
その後お母さんがじゃあ明日の用意を玄関に置いとこうってやるんです、準備。
はい、
それを見て子供が、あ、こうして手順で覚えているって分かるんですね。
はい、
ですからお母様が今学校を辞めてしまって、
はい、
どうしたらいいでしょうかとおっしゃるのが出ることばっかりなんです。
はい、
出ても判断できないんです、分からないんです、お子さん。
はい、
だからお母さんがどちらがいいのと選択できませんからね。
はい、
これとこれどっちをするって言ったら言えるんです。
はい、
でも何がしたいのは分からないんです。
はい、
ちょうど頭の中に霞がかかったみたいに。
はい、
だから無言なんです。
はい、
で今お料理できますか？
できません。
それは小学校の時も簡単なものを切るとかそういうことやってなかったの？お味噌汁でも何でも
興味を持たなくて。
興味じゃない、子供っていうのはね、
はい、
大人が楽しんでるの見てあれって見るんです。
はい、
関心っていうのは、はい、なぜあんなに楽しいことをするんだろうと思っていたから子供は行くんです。
はい、
ですからこの嬢さんこうなって当然な気がする。何も手をかけてないんです。はい、今お嬢さんあまりお母様とのコミュニケーションも私ないような気がするんですね。
5年生ぐらいまでは本当にお母さん子で、もう何でも話してくるし、お母さんお母さんってくっついてきてる子だったんですけども、小学校5年生ぐらいから私に何も話すことが少なくなって、どんどん離れていって会話がなくなって、今は家族との会話、父親ともほとんど話さず部屋にこもるようになりました。
もしかしたらお嬢さん 触れたいってものがものすごく強いですからね、今聞いてると。触れるっていうのは、
はい、
言葉も触れる、香りも触れる、
はい、
味覚も触れる、
はい、
全てが触れるってことです。非常に少ないです。
はい、
触れてるものが。
はい、
どうですか？
そうですね。
今大雑把に言いましたけれども、はい、今お嬢さん、一般的生活はできないでしょ？
はい。
生きるっていうことは、
はい、
一般にこの年代で、まあできるだろうな、こなせるだろうなってことは、親と接すべきなんですね。
はい。
子供が一人で生きていく知恵は、
はい。
何回も何回も訓練して、
はい。
親が教える、ここに愛があるんです。
はい。
それがお母さん気持ちはあると思いますよ、きっと。
はい。
だけど、大雑把。すごく大雑把、
はい。はい。
もう一点は、
はい、
今日の相談は、このまま言ってしまうと、
はい、
私がやめさせた全部。
はい。
娘の人生はあなたが道を引いたんですよね。やめさせたんだから。
まだやめさせてないです。
あ、してないの？
はい。
じゃあ迷いなの？
はい。勝手にやめさせるわけにはいかないので、出席日数も足りずに、進級の見込みもないですし、親としてどうやって支えていったらいいかっていうのが、
だったら一つだけ守ってくれる？
はい。
繰り返し繰り返し、はい、お嬢さんと語ってほしい。
娘と語るんですか？
うん、語るんですか？語り方わかんないもんね、あなた。
娘は私と語ろうと全くしないんですけど。
だって本音で喋ってないから。
はい。
まずは食事はちゃんと作ってますか、あなた？
はい。
お嬢さん好きなもの何？
八宝菜とか鶏の唐揚げとか。最近は和食も食べます。
そうしたら作ってあげる。食べなくても作っておく。
はい。
これ作っておくからねって食べてねって言うんです。1ヶ月ぐらい食べないですよ。
はい。
でその作ったものをあなたが食べるんです。
はい。
それ1ヶ月やった時に変わりますから。
はい。
その1点。2点はシーツは綺麗ですか？
綺麗じゃないです。
それをしなくちゃ。シーツは一番です。
部屋に入れてくれなくて。
でも
シーツの替えがなかなかできないです。
だって洗ったらそれドアの底に置いておけばいいんじゃないの？
いつ買いなさいって。
いや黙っとく。言っちゃいけないんです。お母さんの命令が本当に嫌なんです、子供って。
はい。
でそれがずっとねドアに重なってきます。
はい。
それをお嬢さん見てるんです。でもうちょっと見てみようって時に、本当にお母さんやる気なんだと思った時に初めて心を動くんです。まずシーツです。はい。枕カバー。
はい。
お風呂も入ってないんでしょ？入ってるの？
お風呂は5日に1遍ぐらい、明け方とか夜中とかに一人でシャワーを
浴びています。その時パジャマはどうしてますか？
パジャマは毎日変えてます。
あなたの用意してあげてるの？ちゃんと。
はい。
あ、じゃあその3つだけです。お食事とシーツと、
はい、
できたら枕カバーですね。
はい。
それとそれから寝巻き。
はい。
まあ、今日なんか使ってないわと思っても、私はやることをやるってことをやってくださいね。
はい。
大丈夫？
はい。シーツと枕カバーをいつも置いとくんですね、新しいやつを。
そう、見えるように、
は
い、
玄関。
まさにこれこそ見えるように。
はい。
それを見てお嬢さんはお母さんの愛情を見ています。
はい。
1ヶ月間無駄と思わないでね。
はい。
で、ある時はメモをそこに置いとくんです。
はい。
気持ちよく寝てねとか。
はい。
あるいはシーツが汚れたの出してたら、出してくれてありがとうって嬉しいなとかって、必ずそのコミュニケーションしてほしいんです。
はい。
それから言わない。私はこのお嬢さんを助けてほしいんです。
はい、やってみます。
はい、やってください。待ってください。先生帰りますからね。
はい、
はい、具体的なね方法もいただきましたし、
はい、
繰り返し思い出して、そしてやってみることをやってみてというふうにしてみてください。
はい、あ、はい、ありがとうございます。
はい、では失礼します。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、
はい、失礼いたします。
はい。